そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第528回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年だね、
年だね。
もう年だよ、本当に。あのね、僕52歳なんです、うん、今ね。
ああ、はい、はい、
52歳なんです、ね、もう年齢もさ、うん、ちょっともう本当に明日生きてるかどうかもわからない年齢になってきたんだよ、本当に。
まあまあまあ、まだまだね、うん、生きれるとは思いますけどね。なんかね、あの平均寿命からすれば。
朝起きると、
うん、
今日も生きてるっていうね。生きてることに喜びを感じるようになってきました、そろそろね。でね。
まあ身近な幸せです。はい。
でね、まあまあ、ちょっと年だなって思ったのが、今日お風呂入ってたの。
お、はいはい。
まあ、お風呂入ってたっていうか、うん、まあ、シャワーを浴びてた程度ね。
うんうんうん、まあ、湯船には入らずね。は
い、どうも、変な感じで、ひねったらしくて、
お、はいはい。
腰じゃなくてね、背中、背中の左背中。
左背中、あ、左の方ね、背中の、ね。
背中の左の方。
はいはいはい、
これ、専門用語で左背中と言いますけども。
本当に言わないでしょ、そんな
こと。我々専門家の間ではそういうの。
どこに、いつ専門家になったんですか。
ここがね、痛くて、
お、はいはい、
ちょっと下にちょっとしゃがむような感じだったり、うん、あとはちょっと咳をするだけでちょっと痛い。
ああ、はいはいはいはい。
で、湿布貼ってるんだけどさ、
うん、
これもいつ治るんだろう。
なんすかね、筋かなんかやっちゃったんですかね。
やっちゃったんだと思うんだよね。
うんうんうんうん。
まあ、あとはもう本当に年齢もあると思うけど、それより僕は年、運動不足。運動しない。適度な運動大事だね。あ、多分ね、僕今ね、
うん
うん、多分僕ぐらいの年齢になってくると、
うんうんうん、
多分みんな意外と感じてる人多いと思うんだけど、
うん、
多分鈴木さんは今20代半ばぐらいでしょ、まだね。
そうですね、はいはい、はい、
多分わかんない、この話意味わかんない話だと思うんだけど、うん、ラジオ体操で息が上がるってわかる？
ラジオ体操じゃ息まだ上がんない。
あのね、ラジオ体操って意外とあれ、うん、運動量あるんだよね。
あ、まあそうですね、結構ちゃんとした運動ですよね。
ラジオ体操ができなくなってくるよ、ちゃんと。
ああ、そこで老いを感じる。
そう、学生時代には普通にできたあのラジオ体操ができなくなってくる。
ああ、まあ結構ジャンプしたりとかね、いろいろ腕動かしたり大きな動きしますもんね。
意外とあれすごい運動なんだなっていうのに気づく。
だから、あれをまあ適度に続けて、毎日継続して続けていくと、まあ適度な運動になる。
そうそう、多分ね、体もある程度柔らかい状態でね、わあ、もう痛い、背中が痛い。
もう収録にさっさまってるじゃないですか。
大変な。
今日は短めでやおうなんでいくといけないかもしれない、
ね。早く早く終わりにしましょう。いやね、まあそんなことも あるんだけど、うん、ちょっとね、はいはいはい、今週ちょっとね、うん、まあ、今週というかもう今日よ、今日。
ああ、今日の今日、はい、はい。
めちゃくちゃ嬉しいことがあってさ。
おお、はいはいはい。
鈴木さん、通帳はいくつ持ってる？
通帳？
うん。
通帳で言うと 1？
あ、一箇所、銀行一箇所。
銀行で言うと、
うん。
ああ、4箇所。
どういうこと？銀行は、あ、そっかそっかそっか、あれか。
最近ね、通帳ない
と。口座あるけど通帳はな、ないって。あ、じゃあもう、だ
そうそうそう、
ね、口座をいくつ持ってる？
口座、口座は4つかな？
うん、4つか。そうか。はい、うん、僕もね、今、複数持ってるんだけど、
まあ、そういう方多いでしょう ね、
はい。完全に使ってないところってあるじゃん。
ああ、まあ、確かに、
ね。なんか昔、ちょっと付き合いで作ったとか、なんか事情があって作ったとか、前使ってたけど、ちょっと新しくこっちの銀行に乗り換えたとか。
うん、あります、あります。
鈴木さんのメインバンクはどこですか、メインバンクは。
メインバンクはゆうちょですね。
お、ゆう、あ、ゆうちょ。ゆうちょなんだ。うん、
ゆうちょですね。
メインバンクが。
まあ、給与とかはそこに振り込んでって言ってますね。は
い、なんかね、
うん、
うちも、 なんかね、個人の方はゆうちゃんのね、
うんうんうんうんうん、
で仕事関係、今こうやって音声配信とかでお仕事させてもらってるんで、うん、そっちはね、はいはい、楽天銀行ね、はい、だったりするのね、
うんうんうん、
それでどれそれ以外に、僕はあの、うん、千葉県の木更津というところに住んでおりまして、
はいはいはい、
ね、旧木更津信用金庫ね、
ああはいはい、ね、今信金ね、
うんうん、今千葉信金、
あ、千葉新規に
か、そう、あの吸収されちゃったんね、なくなっちゃった、
あ、なるほど、
うんうん、でそこ の口座があって、で、うん、ね、この今は個人事業主なんだけど、まあ、うんうんうん、その前ねサラリーマンやってた時代、まあ、2年半ぐらい前ですよ、
は
い、ね、2年半ぐらい、もっと、あ、違うか、8月に正式に辞めてるから、うん、もうちょうど2年ぐらい前か、
そうですかね、うん、はいはいはい、
に、それまでに使ってたのね、
うん、
その会社がそこじゃないとあの振り込みしないっていうから、
ああありますね、そういうね、うんうんうん、
なので、
してくるタイプね、そう、
だから本当はゆうちょとかに振り込みが良かったんだけど、ゆうちょは使ってませんとか言うから、うんうんうん、会社が
まあ、地元のね、こう、信金さんとかじゃないとっていうのはありますよね、うん、地銀とかで、ね。
で、そこにね、振り込んでもらってたの。
うんうんうんうん、
でさ、もう仕事も辞めちゃったから、
はい、
それまではさ、うん、カードの引き落としとかもさ、基本そこでやってたのね。
まあそうね、給与入るところ
に、給料入るからね、
けばね、
別に。だから、なんとなく、その月の給料が入りました、うん、カードの引き落としがありました、はい、じゃあいくら余ってるな、それをあの郵便局のに移動しようっていう、この作業をずっとやってたのね、はいはい、長年ね。で、もう、給料がそこに振り込まれなくなったんで、カードの引き落としも、はい、郵便局に移しちゃって。
ああ、うんうんうんうん。
で、まとめてね、うん、でもその、銀行の、新金の、ね、うん、新金の、残高も全部ゆうちょに移したつもりだったの。
ああはいはいはい、ね、うん、
なかった、ないはずだったの、
うんうん、
でさ、でもほったらかしてたのよ、
うん、
ほったらかしてたの、したらさ、なんかその新金からお手紙来てさ、
はいはいはい、
ネットバンクがしばらく利用されてないんで、
あ、
このままだとあなたネットバンク使えないようにしちゃうけどどうするっていうね、そんなお手紙来てさ、
はいはいはい、
でそれはそれでなんか困るからネットバンクは一応ね、
あ、うんうんうん、
楽じゃん、
うん、楽だ
から、
まあまあそうですね、あったら、
でなんか使うかもしれないさ、
うんうんうん、
でとりあえずちょっとログインだけしとこうかなと思ってさ、
うんうんうん、
ログインしたのさ、
はい、
そう、結構な金額が
うん、
残高であってさ、
ああそうですか、よかったですね、
分かる、理由が分かる、これ何のお金だか分かんないの、
いや取り消せ見たらいいじゃない
ですか、ね、ネットバンクでだ多分、うん、しばらくほったらかしてたから、
うん、はいはいはい、
ネットバンクで、
うん、
おそらくもう見れない期間になっちゃって、
そうか、
明日ちょっと通帳を記帳してこようかなと思うんだけど、
そうですね、通帳だったら残ります
もん
ね、
そう、通帳もね、あれなんだよ、今ね、
うん、
記帳してるのがね、
うん、
最後もうほぼない感じになってんのね、
うんうんうん、残高がね、うん、はいはいはい、だそれよりは増えてたっていうね、
そうそうそう、
まあ、不思議なことが
なんだか分かんない、何が起きたのかが分からない、
なんか変なことに悪用されてなきゃいいですけど、
いや悪用はないと思うんだけど、まあね、結構な金額って言っても別にね、何百万とか何千万とかじゃないよ、そんなんじゃないよ、
程度の、
ね、本当にね、いやゼロだと思ってたのに比べればっていう、
まあまあそうね、あれ残ってるあれみたいな感じのね、
そう、これちょっと嬉しいよね、うん、こういうこと起きるとね、
なんかこう不意にねこう臨時収入じゃない
ですね、そう臨時収入じゃないんだよね、実際単純に忘れてるだけだからちゃんと正当に受け取るお金
な
んだ
よ、記憶の中になかったけどこうたまたまね見つけて
入
ってくるとあみたいな感じでね、
一旦忘れたやつが見つかるのって嬉しいよね、ちょっと引き出しにさたまたまあのなんかの時に、うん、用意してた現金が入れてあったとかさ、
そうそうそうそうそう、1枚2万円ぐらいがあってきた、そうそうそうそう、おっとなんか買っちゃおうかなって
感じで、なんか昔さやっぱり付き合いで作った口座があって、
うん、
それに1万円だけ、要は口座作るのに0円じゃ作れない、だいたい1000円とかさ、ね、1万円で作るじゃん、
はいはいはい、
でその時は1万円で作って、それがずっとあったりしたのよ、う
ん、ああ、はいはい、
でそれも、うんうんうん、の時もちょっと嬉しかったよね、
そうね、
めんどくさかったけど。銀行行かなきゃいけない、めったに行かないとこだから、あんまりその店舗のあるさ、ね、支店のあるとこじゃないからさ、
付き合いで作った程度のものだから、
ね、そうそうそう。
あ、そうか、
そうだよ、あれね、立山信用金庫
立山か
立山信用金庫が僕が当時勤めてたお店の近くにあって、
う
ん、そこの銀行のお姉ちゃんが2人でつかつかつかってなんかいろんなとこ回りながら口座作ってくださいって、多分ノルマ足んなかったんだと思うんだけどさ、ね、で平日の昼まで暇だったからいろいろ話聞いちゃったりしてさ、じゃあいいよ1万円だけ付き合うよって作ったやつがあってさ、で その時僕はね、その時初めてその、うん、あの立山信用金庫のお姉ちゃんがカバンにぶら下げたので初めて見たんだよ僕、あのたまごっち何それなんつって。
ああ、じゃあ大体それぐらい前かみたいな感じ。
なんとなくわかるでしょ。でその後すごいブームが来て、たまごっち全然手に入らなくて。
おおおおお。当時はまだ割と買おうと思えば買えた。
そうだから流行る前にそのお姉ちゃん買ってさ。
うんうんうん、
で普通に買えたんだ
もんね。
めちゃめちゃあれだったよね、高かったね当時ね。
当時僕生まれてない、
生まれてない、たまごっち生まれてない、
物心すらついてないと思うから、
本当にたまごっちは結構生まれてたんで、いっぱいあちこちです、
たまごっちは生まれてたけど、
大体
あの鈴木が生まれてないんで、
うんち貯めると死んじゃうんで、たまごっち
死んじゃう、たまごっちの使用上だからね僕は卵から生まれない、
鈴木っちは生まれてなかったか、まだ
鈴木っちは生まれてない、
鈴木っちまだだったか、
生まれたかどうかぐらいじゃないですか、ね、
あ、そう
確か、うん、
あれすごかったんだよ、色がいろいろあってさ、
はいはい、
白のやつがめちゃめちゃ
なんかレアだっていう、
ね、レアだった
話を、
もう白の卵っちなんか持ってたらね、めちゃめちゃモテたよ、うん、
それだけでね、
そうめちゃめちゃモテてたらしいよ、
どうも。小学生の時もたまごっちは、まあでも、引き続き人気でしたね、やっぱりね。
あ、だからね、たまごっちってあれって、ブームになった時、うん、あれ実はね、大赤字だったんだって。
あ、そうなんだ。
要は、あんなに売れると、そんなに売れると思わなかったんで、
うんうん、
最初の生産はそんな多くなかったんだって。そしたらブームになっちゃって、どんどん話題になっちゃって、
うんうん、
じゃあ作れって作って、た頃にはできた頃には下火になるっていうね。
大体そんな感じですよね。
そうで結果あれね、あんまり儲かってないんだよね。
あ、そうなんだ。
で、ね、
うん、
あれバンダイだったっけ、あれってね。
確かバンダイ。
バンダイ、あれ、あ、バンダイのうまいの、うん、今でもたまごっちってあるじゃん。
ありますあります。
一応ね、あれは、うん、もうね、完全に子供向けに舵切ったんだって。
あ、はいはいはいはい、
子供向けに完全に舵切って、子供に受けるように作ってって、だから今でも人気がある、子供には人気や、大人はいまいちピンときてないかもしれないけど、あのクリスマスとかの時期になると、なんとなく買ってって言われて、
うんうんうんうん、
あ、まだあるんだっていうさ感じじゃん、
はいはい、そうですね、
飲んどって、
へえ、
ね、ということでね、たまごっちが、
うん
うん、流行ってましたよっていう話でした
そんな話だった
オープニングはたまごっちが流行ってたよっていう話でした、
は
い、
そうね、鈴木っちは生まれてなかった
けど、鈴木っちは生まれてなかったよ僕は、うん、結果定価で買いましたっていうおもちゃのバンバン溶け店にな
んか前も聞いたことある気がするその名前
おもちゃのバンバン溶け店にね、
うん、
ちょっと知り合いが勤めてたんで、友達が勤めてたんで、
はいはいはい、
譲
ってもらって、
もう普通にね、あるよーなんつって、うん、入ったよ、買う買う、取っといて取っといてつって、
まあまあね、知り合いがいるとそんな感じです
よ、おもちゃのバンバン溶けてんの店長、
あ、店長、
そうですね、
はいはい、
良かった
ですね。その時定価で買えてね。
良かったです。はい、いうことでございまして、今週もたくさんお便りをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を杉さんからご紹介してもらいます。
はい、ご紹介いたします。マナンさん、たまごパンさん、ソニカルさん、青ぶどうさん、はっちゃんさん、バンジージャンプ12号さん、バンブーさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
iPhone が新しいの出るね。
出るらしいです ね、
あの、うん、ちょっとだけ触れとこう
、ね、話題には触れとこうって
話題には触れとこう流行り、
うん
ね、
だから流行りスタリーはね敏感に
ちょっと今回ちょっとみんなちょっと注目してる感あるじゃん、
うん、割とそうです ね、うんうんうん、
なんか次出る iPhone は多分これ聞いてる人は
うん、
聞いてる人は、まあ、下手をしたらもう発表後かもしれないんで
そうね、タイミングによっちゃ ね
日本時間の13日、はい、9月13日の夜中の2
時に、
はい、発表会があるので、はい、まあ、そこで多分 iPhone が発表されるでしょうと、
まあ、例年通りであれば ね、
うんね、夏の終わり頃に発表されますでね、毎年
夏の終わり頃まあ、9月って嫌いだけなんですけど
なんかだんだん涼しくなってきたねの頃に iPhone を発表されます、毎年ね。
iPhone 出るね
っつって。ということで、今回は噂だと、
うん、
軽くなると、
うんうんうん
う
ん、
いう噂はあるじゃん。
なんかちょっと出てます
ね。なんかちょっとチタン製になるのかな。なんかちょっと軽くなるよ、はい、だけど値段は高くなるよ。あと USB がタイプ C になるよ
とか言われて
る噂がありますよね。
うんうんうん、
で、なんかね、今 iPhone 最新の iPhone 重いよね。
結構な重量あります
よ。みんなあんまり言ってないけど重いよね。
まあね、なんかスマホ全体重くなってるような気はするけど、まあ、
いや言ってもね、iPhone の重さは尋常じゃないよ。あれ、あ、手首がね相当鍛えられる。
そう、まあ、僕普段いつも使ってるからね、もう鍛えられちゃってるかもしれないですけど、あ
の、
ね、
うちの姉ちゃんが、
うん、
姉ちゃんが、
はい、
最近だ iPhone の14、まあ、最近では半年ぐらい前だったかな、うん、iPhone14 買ったんだよ、うんうんうん、
おお、はいはい、重要ね、ね、う
んうん、腱鞘炎になったっつって。
ああ、そうか、14でも腱鞘炎
になる。腱鞘炎になる。
もうプロ使ってたらもう骨折するしね。
いや、もうね、本当にね、やばいみたいよ。
いや、
でさ、僕は、あの、うん、Google の Pixel 7 Pro っていうの。これもまあまあ重いの、そこそこ僕重いなと思ってんの、これも。
まあそうですね、
はい、だけどこの間、はい、あの、その姉ちゃんとね、うん、会った時にね、うん、その姉ちゃんのスマホとね、もう持ち比べたの、
はいはいはいはい、
したらさ、うん、まあ重いね iPhone なんかピクセル7 Pro は軽い
なんとかしてピクセル売ろうとしてますね
これは軽いです、このスマホは。
軽いです。
iPhone の重さに比べたら。
そうなんだ、へえ。
どうなんだ、なんであんなに重いんだろうね iPhone。
なんなんすかね、うん、カメラの問題なのかバッテリーとかのせいなのか、
ね、なんだろうね、まあ、バッテリーが一番重さとしてはね
まあ、どうしても、ね、重量出ますから、うんうん、電池持ちよくするのに、ね、バッテリー容量増やしたらその分、ね、どうしても重くなっちゃうんで。
どうなんだろうね、今中身分かんないけどさ、なんか最初、
うん、
一番最初の iPhone なんかさ、
うん、
そのこの中開けた時に隙間がちょっとでもあったらダメみたいな、
うん、
そんなことも話もあったじゃん、なんか
はいはいはいね、
スティーブ・ジョブズさんがさ、
まあ、こだわりみたいな、
ね、こだわってさ、うんうん、なんかこれ聞きましたなんて部下が持ってきたやつを目の前にあるコップの水に沈めて泡が出るのを見て、うん、おいまだ隙間があるじゃねえかって言ったっていう
まあまあ逸話もね、
あるでしょ、
うん、
今防水だから泡出ないんだろうけどさ中が多少スカスカでも泡出ないんだろうけど
昔はそんなことはなかったから ね
昔はもう一気にダメになったからね、
うんうんうんうん、
どうですか今回は買いますか
買います。まあ今僕13プロをね、
ああもう買い替え時だ13プロだ2年前だもん今だから、まあ、2年ごとでしょ買い替えの、うん、
2年ぐらい、それは人によるだろうけどさまあまあ買いたいなという気持ちはありつつね、うん、ただ金額が15、6万もされるとなかなか手出せない。15、
6万で買えたらいいよ。
そうそうそう、
ね、40万っていう噂もあるからね
もうそうなったらもういよいよもう13プロのバッテリー変えてもう延命するしかないですね
でももうバッテリーダメ下手ってきた
今。そうですね、バッテリーの iPhone ってね、バッテリーの残量みたいなのが見れるんですけど、うん、で新品だと 100% なんですけど今僕 86% になってるんで、
おすごいじゃん。
なんか1日使えなくはないんだけど、1日仕事終わって家帰ってくるともう 20% 以下みたいな感じで、なんか、ね、すぐ充電しなきゃぐらいにはなってきちゃってるので、
僕はずっとサラリーマン時代は、
うん、
あの営業職で外に会社の外にいることが多かったんだけど、うんうんうん、営業といっても営業車で回ってたから、
うんうんうんうん、
常に充電ができるのよ。
はいはいはいはい、はい、
だからうん、なんかあバッテリーの持ちがいいな悪いなをあんまり気にしてないというか、
ああまあいつでも充電できるから、
そうもう10年、うんうんうん、20年ぐらいそういう生活じゃないのね、もうね。
はいはいはいはいはい、
で、うん、たまにあるじゃん、ちょっとたまに外車でもない、多分電車とかバスとかでちょっと遠出しなきゃいけない、
うんうんうん、
そういう時に、不安ねあのね、常に 100% 近くになってるのが当たり前、
うんうんうん、
で今もさ、ね、今日はまあ家に1日いたんだけど、うんね、時間はもう、うん、もうほぼもう夜中の0時近くですよ、もうね。
そうですね、
丸今
ね、
うん、ね、丸1日経ってる感じ、
うん、
で今 79% だ
もん。あでも結構残ってる方じゃないですか。
いやこれなんでかって言ったら家で、
うん、
パソコンの前に向かってる時って横にワイヤレス充電の台があるから、うん、そこに置いてるから、
うんうんうん、ああはいはいはいはい、消費しない。
そう消費しない、
うん、うんうんうんうん、
だからなんだけど単純に、
うんうん、
これね、どうしようかな僕はね、悩むんだよね
でピクセルも新しいのがまた写真が公開されて、
そうだ、僕どっちにしても、うん、ピクセル8次のやつが、はい、うん、今月の末ぐらいに発表の予定なんだよね。
10月の頭、来月の頭、
10月の頭って言ってた、
10月の4日に Google のイベントがあるんで、そこで、
あそう
っていう話
で、そこだ、ね、そこで、うん、どんなのが出るかだね。
まあ、写真はね、あの先行して出ましたけど、中の性能だったりとかね、うん、カメラの機能とかで何か面白いのがあればね、いいんですけどね。
そう、なんかね、
うん、
なんかことやら、あ、一応なんか新しいピクセルは Google のね、うん、Google のピクセルは、はい、今までさ、7は今の現行のやつって、
うん、
消しゴムマジックっていうのはちょっと売りにしてたじゃない。
はいはい、そうですね、
なんか何人かで撮ったやつをこの人だけ消しちゃえとか、
うん、この人だけ消しちゃえはないと思う撮った時に背景に変なのが映ってたらそれを消すって、
だから背景に変な友達がいたら消しちゃえでし
ょ人を消す機能じゃないんで、
違うの、いなくなっちゃえ独裁者ボタンみたいな、
独裁者ボタンじゃない、
あんなんじゃないの、
全然違う、
消えちゃえってやつじゃないの、違うの、
いや消えるかもしれないけど、そんな使い方する人いないと思うよ
思ってたのと違うな、
そんな恐ろしい機能じゃないからね、
違うんだ
違う違う
なんかね、まあ、目の前にちょっと余計なちょっと例えば飲み物がポンって置いて、はい、これだけちょっと邪魔だから消すとかね、
そうそうそうそう、
いうの
がそういうのが本来の使い方です
からね、あの消しゴムマジックっていうで背景とか、うん、背景というかね普通にあの風景画を撮りたかったんだけど人がね、うんうんうんうん、知らない人が入っちゃったりしたらそこにちょっと 、うん、消して、うんうん、本当に風景画にするとかっていう、
はい、
そういうのすごい、すごいね、またこれがね結構ちゃんと消えるのよ、
うんうん、そうですよね、うんうん、なんか試したことありますけど、
これがまあ今売りなんだけど新しいやつは、はい、
うん、
なんか音声版の消しゴムマジックみたいのが作るんだって、
音声版の消しゴムマジック、
そうだから、この音邪魔だよねっていうのを消せるらしい、
ああじゃあこのポッドキャストは全部消されますか
ね、そうね雑音だからね
BGM だけ残ってこの喋ってる声
よくないぞ。
よくない
ぞ。よくないぞ。
いや今の話の流れにそうやって言っといた方が、
ね、なんかね
面白くなるかな。
そうらしいですよ。なんかちょっとあのなんかほら、うん、ザなんつうのかな、例えば電車の音とか工事の、
う
ん
う
ん、
まあそうね。うんうんうん。
だから、ね、あれじゃない、ノイズキャンセリング機能みたいなさあるじゃん、
はいはいはいはい、
イヤホンです。ああいう感じなのかな、わかんないけど。
多分そういうことになるのかな。
ね。
うんうんうん、
そんなのができる、つくらしいよ、うん、
やっぱね Google AI の、ね、技術が違いますから ね、
すごいね、びっくりだ ね、 ね
まあ実際どんな発表があるかっていうのが楽しみですけど
ね、 ね、
両社とも iPhone も Pixel もね、
うん、ということでまあまあ、うん、あれですね、13日の夜中の2時、
はい、
まあ、今回僕はちゃんと起きて、ね、はい、
ああそうですか、
聞いてみようかなって思ってますよう
んうんうん、まあ、僕もちゃんと起きて聞きますね、
うん、
今回ね次の日仕事休みなので、
あそうなんだ
そうそうそう、
まあ、僕は休みがないからさ
自営業だからね
僕には休みがないから土日祝日も仕事だからさ
だからそれ自営業って言うんですけどねね、そういうお仕事お選びになったんだね、竹野さんね。
いいね。な有給休暇って何？何そのなんか働かなくても給料もらえるっていうシステム、夢のようなシステム。
まあね、竹野さんも雇用されたらつくと思いますけどね、有給は、ね。
サラリーマンの時は気づかなかったね、有給休暇の素晴らしさにね。気づかなかったっていうかあれだね、うん、有給休暇使わせてもらえなかったからね僕が勤めた会社に、
それはそれで今はね法律で5日間使ってねっていう話にはなってますからね、
いやこれがねうまくできてんのよ、うん、これねこれね、あのね、うん、でそういうのあるじゃん、法律で何日は有給休暇最低ね、うん、あの使わせなきゃいけませんよ、うん、
はい、
ね、これを、うん、これが頭いいのが、
うん、
ね、土曜日土日がお休みだった、
はいはいはい、
土日が休み で、うん、であのね、日曜日が休日なの、
うんうんうん、
土曜日は、
はいはい、うん、
特別休暇、
ああ会社の制度上 ね、
うんうん、だからもうここで強制的に有給休暇使わされてるのだから全社員最低限、うん、まあ、それ以上の有給休暇は消化してるってことになってる、
はいはいはい、
だから実質使えないうまいよね、考えるな、だから ある程度ね、やっぱりグループ会社だったのね、グループ会社で結構まあグループとしては大きかったから、そういった部分では厳しかったんだけど、そういうの全部あの何すり抜けてんだよちゃんとね
あ難しい問題だね、
難しいよこれ難しい問題だよ本当に、
ね、使わせりゃいいっていう問題でもないってことですね、
自由にだ使えないことはないのよ、
あそうそう、
会社がさ、うん、ノーとは言えないから、
ノーとは言えないけどね多分意図してる、ね、その5日間の付与とはまた違う使い方してますからね、そうそう
だから休みを出すのにとても勇気がいる、わかるかなこれ、だからなんていうのかな、空気を読まない人であればあるほど有給使えるの あの変に空気読んじゃう人は有給使えないっていうこの差が出ちゃうんだよね。
空気読んでる人の方のが重宝されると思うんだけど。
だからね、まあ、有給使えてる人は得だよねっていう。
まあ、自分の権利は、ね、自分で守って行使しなきゃいかんってことですね。勇気を持ってね。
すごいね。さあ、いうことでございまして、
はい、
さあ、鈴木さん、今週なんか喋りたいことあれば喋るよ。一緒に喋ってあげるよ。何かある？
今週というか、まあ、ちょっと先日サウンドバーを買いまして。
ほう、
ほう、
新しいアイス。
それアイスバーでしょ。
何かな。
サウンドバー。
あ、なんかあれ、まあまあ、ちょっとごめん、僕あんまお酒飲めないから。
うん、そのバーじゃないよ。
バーとか。そういうの話ついていけないけど大丈夫。
サウンドバーってご存知ないんです
か。サウンドバー知らん。なんかあれかな。チョコのやつかな。
チョコなんだそれ。
当たりがついてるようなやつがあるのかな今。
チョコバットじゃないそ
れ。一本満足みたいなやつ。
一本満足。
何かな。スニッカーズ。
スニッカーズじゃなくて、サウンドバー説明しますと、うん、もう正しい使い方がどうなのかわかんないんですけど、うん、まあ、よく使われたテレビとかのスピーカーを、うん、まあ、より良いものにするのに、まあ、使われたりとかっていうので、
うん、
まあ、最近のテレビって、ね、大型化してきて、うん、でベゼルレスになってるじゃないですか、
うん、
でそうするとどうしてもスピーカーが後ろ側についてたりとか、うん、横とかについてたりとかして、うん、まあ、正直音質が良くない、
うん、
でそこを補完するのにこういったまあ、そのサウンドバーっていうのを使って、
あのテレビの下のところにね、
テレビの下のところにサウンドバーを置いてより良い音でっていうので、うん、まあ、結構人気なんですけど、うん、
あの1本しかないのに、うん、それで 5.1 チャンネルの
音響をバーチャルで 5.1 チャンネル的に
やってくれたりするやつ、うんうんうん、壁にぶつけて音を壁にぶつけて後ろからダーってやつですね。
そんな銃声で撃たれるような話じゃないんだ。
そういうやつ知ってる知ってる。
で、まあ、我が家もあの50インチのテレビ使ってまして、
うん、
で、まあ、ちょっと音がなんか悪くはなかったんですけど、
うん、
なんか、ね、いろいろレコーダーとかつないでるんですけど、
うん、
レコーダーので再生とかするとちょっと音が悪かったりとか、なんか聞きにくかったりとか、喋、
うん、
ってる声とか聞きにくかったりとかっていうのがあ
って、
う
ん、それは出てる人の滑舌の問題じゃない
ですか。滑舌の問題
じゃない。聞きにくいのは。
どう考えてもテレビの問題なん
で、テレビの問題。
テレビの
滑舌が悪いんだ。
テレビに滑舌はない。
ないんだ。
ないね。
難しいね。
テレビのスピーカーのね、問題だったんですけど。うん、っていうので、まあ、サウンドバー買おうかなんてずっと奥さんと。
いろいろあるから、ピンキリだよ、本当に。
そう。
1万円ぐらいのものからね、お高いやつはもう、うん、もう何千万円ってのまでありますからね。
まあね。
ある？ある？何千万円？何千万円はないんじゃねえ、さすがに。
サウンドバーだと何千万はないか。
うん、なんかびっくりした、今、あるのかなと思って。そういうの買ったのかなと思って。
そういうのは買ってない。
何その僕のボケ殺し。せっかく。いや、そんな高いのはねえよって言ってほしかったのに。まあ、ありますよね、みたいな感じで言われちゃうとさ。ね、あるんだと思って。ごめんな。
ごめんって思う人はないですけど。まあ、何百万とかもね、まあ、突き詰めればあるんでしょうけど、まあ、考えてたのは1万円前後ぐらいで何かいいのかないかなと思ってて。
うん、
でたまたまあのちょっと、ね、先週お話ししたんですけど、僕カメラが欲しいっていう話をずっとしてるんですけど、
はいはい、
そのカメラを探しにハードオフ行ったんですよ。
あれね、あの、うん、趣味の盗撮に生かすために。
趣味の盗撮じゃないって言う。失礼なことを言わない。
違ったっけ。
盗撮じゃないっつ。
違う、
普通に風景写真とか撮ろうとしてるんです。
ああ、そう。で最後あれでしょ、消しゴムマジックでいろいろ消すの。
結局それじゃピクセルでいいじゃないですか。じゃあ、まあカメラを見にちょっとハードオフに行った時に、
はいはい、
たまたまサウンドバーのコーナーがあって、
うん、
でそこで見つけたのがあの今回買ったサウンドバーなんです
けど。買ったんだ。
一応買って買いましたよ。
買ったんだ。
そう
買ったのね。
でこれがヤマハのサウンドバーで、うん、YAS108 っていう。
108か。
108かってなんですか。
107じゃなくて。
107じゃなくて108。
108の方か。
うん、108の方ってなん。
わかんないけどなんかちょっと盛り上げようかなと。なんかちょっと話をちょっと厚みを持たせようかなと思って。
厚みをもそれで厚み出る？
音と一緒でちょっとね。
音と一
緒。5って言っちゃうね、厚みを持たせる。サラウンド。
薄っぺらいと思うけどな。
頑張ってみたの。
多分あのね。音声版の消しゴムマジックで消されるんじゃないですか今のところ。そんなことはさておき、うんうん、まあ、ちょっともう生産完了品という形なので今出回ってるのは多分中古ぐらいしかないんですけど、うん、まあ、ハードオフで見つけて、うん、元の金額がね多分あの普通に売られてた時は2万円ちょっとぐらい2万3000円とかぐらいが希望小売価格だったんですけど、うん、ハードオフで1万1000円で売ってまして、
あら
安いなと思って、うん、で今、ね、ヤマハの現行のモデルとかでも1万5000とかアマゾンとかでしてるものを狙ってたん で、うん、でそれよりもねあの、まあ、ちょっと型式は古いですけど、うん、あの性能が高いものが1万1000円で手に入るならって言っても衝動買いしちゃったんですけど、
でも最初中古でしょ、うん、
まあ、中古です、
中古だってその相性人がいろんな音を出した中古でしょ、うん
う
ん、
まあまあそうですね、
いいじゃん、これあれだよ、綺麗な音だけ出してればいいよ、そのスピーカーもね、中にはちょっと汚い音とかも出てる可能性あるわけじゃない、
うんうんうん、まあまあまあ、どんな使い方してるかにもよりますから ね、
うん、それによってはちょっとやっぱりちょっと嫌じゃない、使うのも、
いや別に音かどうかって
過去に出してた音によると思うよ。
音によってスピーカーが汚染されるわけでもなんでもないって。
なんで違うの？
違うでしょ
別に。汚れてくんじゃないの、中のスピーカーが。汚い音を出す。
違う、中のスピーカー汚れるのは上からのホコリですよ。
あ、そう。ごめんごめん。今日はごめんごめん、背中が痛いから許して、
うん、背中が痛いの関係ないと思うんですけど、
許して。
で、まあ、ちょっとねこのサウンドバー買ってよかったなって思ったところが、うん、あのまあ、最近のサウンドバーだともう HDMI で、ね、接続して、
ああ、はいはい、
テレビの電源と連動して、うん、テレビの電源つけたらサウンドバーも電源がついて、うんうん、テレビ切ったらサウンドバーも電源切れてっていうのが、うん、まあ、主流になってて、うん、割と1万円前後ぐらいだったらもうそういうのもちろんちゃんと機能ついてるんですけど、うん、ちょっと1万円前後にはなくて2万円ぐらい出すとついてくる機能で、あの HDMI パススルーっていうのがありまして、うん、で本来だと、まあ、HDMI を出力する、
うん、
まあ、穴しかない、まあ、テレビにつなげる穴しかないんですけど、うん、この、そのサウンドバーの中に HDMI の入力をする端子があるので、うんうん、なんで、その HDMI、まあ、1個潰れちゃうわけじゃないですか、そのテレビのね。
うん、
なんで、僕、実際にあの PS5 をつないでたんですけど、うん、PS5 の HDMI を抜いて、うん、で代わりにサウンドバー挿します。うん、で、本来だったらね、PS5 を他の、あの HDMI の入力に入れるところをサウンドバーに直接入れることができるんで、
うん、
なんで HDMI が、まあ、実質数が変わらないっていう、
ほう、
そうっていうところがよくって、
うん、どういうこと、わかんないぞ、わかんないぞ、テレビの入力HDMI のテレビの入力とサウンドバーを HDMI でつなげると、う
ん、はい、
入力から出力されるってことなの、音が、
入力から音が出力される、
どういうこと、うん、どういうシステムなの、難しいよ今もう多分僕とリスナーさんの一部のリスナーさんはもう頭がこんがらがっているよ。テレビはテレビの HDMI 出力ってないじゃん、
はいはい、
入力しかないわけじゃん、
入力しかない、
HDMI って、はいはいはい、テレビは、うん、ま、ね、これはまず大事だよね、うん、
はい、
ね、例えば、うん、ビデオとか、ね、ゲーム機とかを HDMI に入力に挿すわけじゃん、
う
ん、テレビ
ね、うん、
ね、 で、その間にサウンドバーをかますことで、
うん、
このねプレイステーションをつなげてプレイステーションの入力で出力から今度テレビに入力することで、うん、はい、このゲーム機の PS5 の音がサウンドバーから鳴って映像はテレビに出るは分かるのね、理解できるのね。だけどテレビの音がサウンドバーから出るの、
うん、そうそうそうそう。
だってテレビは入力端子なのに出力されるの
出力されるんですよサウンドバー
って。あれ入力端子ってあれな、嘘をつかれてた、入出力端子なのあれって。正しくは、
正しくは
これあのリスナーの皆さんは整理できてますか大丈夫ですか。リスナーの皆さん追いついてこれてるかな今どう。
まあ確かにそう言われるとちょっと複雑は複雑ですけど、
複雑だよ今話が。だって、うん、じゃあテレビと、うんうん、ゲーム、じゃあゲーム機の音ってのは一回テレビに来てからのまたサウンドバーに戻るの、ゲーム機の音は。
ゲーム機の音はサウンドバーに直接入ってる。
ゲーム機の音はテレビまで届かないの？
テレビまでは届かないシステム。
で、テレビの音は、
うん、
サウンドバーに行くの？
サウンドバーに行く。
それが、じゃあゲーム機がついてる状態で、うん、テレビの画面の時は、どっちが優先されるの？
ゲーム機がついててテレビの画面だったらテレビが優先
される。本当に？あのそれがあのミヤネ屋だった場合、うん、まずねテレビの方がミヤネ屋でプレイステーションも電源入ってる場合ね、
うん、
はどっちが音が鳴るの？ミヤネ屋
ミヤネ屋になる。
ミヤネ屋が鳴る、ミヤネ屋の音声が優先されるわけだね。じゃあこれが例えば、うん、例えば、うん、これが、焦点だったら どっち？
焦点だとしても焦点。
焦点の場合も、焦点が優先される。
一応、モード切り替えがあるので。
あ、焦点かどうかの？
いや、違う違う違う違う。HDMI に繋がっ、あとどっちも HDMI で繋がって
ないやつ。HDMI？ わかんない。
テレビの。
もうそんなサウンドバーは捨ててしまえ。わかんないからもう。もう。切り替えとかいらないんだよ、それ。どういうこと？
それを気にせずに勝手にやってくれるから便利なんです
って。何？何？H？ 違う。だってそういう仕組みが分かってないとさ、だって、例えばさ、その、ゲーム機能で Spotify でさ、
うんうん、
ね、はい、例えば CD とかも再生できるわけでしょ、あれ。
まあそうです ね、 でき
ます。CD 再生してるとしよう、じゃあさ。うんうんうん、CD 再生してて。で、聞きたいな。うん、だけど、どうしても、ミヤネ屋は、ミヤネ屋の映像は見たいな、っていう時はどうなの、
うんうんうん、だったら、モードを、
ミヤネ屋モードにする。
それだと、ミヤネ屋の音声聞こえちゃう。
あ、そうかそうか。ミヤ
ネ屋を。PS5 モードにして、やれば、
うん。PS5 専用のボタンがあるの？
PS5 専用のボタンはないですけど、その、入力に刺さってるのにするっていうモードはあるんで、
入力に刺さってるのはテレビの
サウンドバーに
入れてる。サウンドバーのケーブルが入力に刺さってるの、テレビの入力
そのサウンドバーの入力のポートに入ってる。今回の場合だと PS5 の
音
をするっていう
音を優先するがあるの
モードと、うん、あとはテレビの音声出すモードってあるので、
うん、それをあのミヤネ屋に限らず、
ミヤネ屋に限らずテレビだったら
大丈夫。そうそう、あ、
ただそうした場合は PS5 の音出ますけど、うん、多分テレビのスピーカーが普通にミヤネ屋が聞こえてくるんで、ごちゃごちゃになります。
あ、そうなんだ。テレビのスピーカーになっちゃうんだ。
そう結局テレビの中にその対応、まあ、ARC っていう規格になるんですけど、うん、まあ、それに対応しているものであればそのサウンドバーがつながったっていうのを検知してサウンドバーから音流すっていう、あの音声の出力先をサウンドバーにするっていう自動的にやってくれるんですけど、
僕はいいです、テレビの音でいいです、うん、
でサウンドバーがまた別のことをしてるってなった場合はテレビのスピーカーがまた戻ってくるっていう形になるんで、うん、
いいです、いいです、もうサウンドバーいりません。難しい、ややこしい。だって入力から出力されるのもう意味わかんない。
だから結構テレビによってはそのARC っていうのでサウンドバーに出せるっていうのもあったりはするんで、
うん、
で他のやつはあの全部入力だけとかっていう感じなんですけど、うん、まあまあ、言われてみれば確かに難しい。
じゃあさあのテレビの入力1にサウンドバーで、うん、プレステ5は、
うん、
テレビの入力2に挿してあった場合はどうなの？
2に挿してあった場合は、入力2に切り替えた時は、うん、テレビの音を出すので
入力1から出るの？
入力1の方から勝手に出る。
ただ映像は入力2から入ってきた音が入力1から出てっちゃうの今度。え、そんなシステムなの？
そういうシステムですよ。
HDMI って？
HDMI というかその、まあ、ARC っていうオーディオリターンチャンネルっていう企画がそういうシステムなんで。難しい。まあ、昔だとその AUX のケーブルとかでつないでたのが、まあ、HDMI に置き換わったような形ですね。結局テレビにヘッドホンつないだら音声がそっちから聞こえるようになるような形で
難しいです。そんなややこしいものを買うんですね、あなたは。
結構皆さん買ってますよ、サウンドバ
ー。難しい。だってあれだよ、だってさ、うん、スニッカーズはもう開けて食べるだけだよ。だって
何スニー何のバー話、
同じバーでも。こう気軽さのこの差がさ違うじゃん。
うん、まあね、スニッカーズとかだったらね。
スニッカーズいいよね。
サウンドバーが非常に音質が良くてね、うん、ぜひ買ってみてくださいっていう話をしたかったんですけど、もう
だからややこしいからね。
ややこしい。
テレビがじゃあ嘘ついてるってことだ。本当は入出力なのに入力って言ってんだ。ね、
まあだから昔の名残で入力って言ってるだけで。
うん、
実は最近のテレビだと一つだけ端子がその音声出力に対応してるっていうのがあったりするんで、うんうんうん、ちょっと皆さんは自分のご自身の持ってるテレビ見てもらって、うん、ARC っていうのが書いてあればそういうのを使えるよっていう。
どこに書いてあるの？画面の右下あたりに書いてある。
画面の右下あたりには書いてない。あの HDMI の端子のところに1とか2とか数字書いてあるところに ARC って書いてありますので。
僕のテレビは不内って書いてある。
うん、それはメーカーの名前でしょ。うん、僕ハイセンスって書いてありますから。
じゃあ
そんなことはいいん
ですよ。難しい。
メーカー名の話。
機械とかわからない。
とかね、iPhone の話しないのよ。
難しい。
まあまあそういう話をしたかったんですけど。これで良さは伝わりましたかね、皆さん。
伝わらないですね。難しさだけが伝わったと思いますね。
まあ細かい話は抜きにして HDMI 同士でつなげるだけで音が出るようになりますんで、ちゃんと対応してれば。
うん、対応してればでしょ。
だって新しいテレビだったらわりかしもう対応してると思いますので。
本当に？
うん、
絶対？
絶対かどうかそれは皆さんで調べてくださいとしか言いようがないですけど。
本当にもう信用できないな。鈴木さんの言うことは。
なんでそんな信用してくれないの？
鵜呑みにはできないな。
鵜呑み。
どうなんそれ、サウンドバーだけで、
うん、
実質 5.1 チャンネルみたいな感じになる？
ああ、一応バーチャルですけど 5.1 チャンネルっていう。
5.1 チャンネル。後ろからも音聞こえたりする。
後ろから音聞こえてる感じはないですけど。
じゃあ 5.1 チャンネルじゃねえな。
でもやっぱり押すとボタン押すと立体感が変わるっていうのはあるので、うん、なんか普通のドラマとか見るとき邪魔くさいですけど、5.1 チャンネルだと。
あ、そう。
歌番組とか、うん、音楽番組とか見るときはあれ使うと、あ、全然違うなって思うんで、まあ、もちろん対応ちょっと高い機械じゃないとその辺対応してないので、うん、全部が全部対応してるわけじゃないと思うんですけど、
まあ、うちはちゃんとスピーカー 5.1 チャンネルもちゃんとあるからね。
ああ、じゃあいらないですね。これでいらないですね。
アンプをちゃんと、うん、ちゃんとしたアンプを用意して、そこに
だからそういう人はいいんですけど
ね。5個 5.1 個、
ウーハーもねつけてね。そういうで、それだとちょっとね、どうしてもハードル高くなっちゃうんで、うん、サウンドバー一つでできるっていうのがこの YAS108 っていう、結構市場価格も今中古だと1万円前後ぐらいなので、
うん、でもあれ後ろから声聞こえないんでしょ。
後ろからテ
レビ 5.1 チャンネルとちゃんとスピーカー後ろにあると後ろから音するよ。
それはスピーカーだからねあるからね。これあくまでないんで。
いや今あれじゃ 7.1 チャンネルとかもあるでしょ。だって今
今ありますね、
横自分のよ横真横から、
はいはいはいはい、
音と後ろからと前からと、うん、で真ん中、ね、とウーハーみたいなのあるでしょ、うんうん、
ありますね、うん、まあでもそどこまで追い詰め突き詰めるかですけど ね、 ね
それ言ったらおしまいですよそれは言ったらどこまでそれはどこまでって言ったらそれはテレビのスピーカーでよくないになっちゃうから
まだ手軽にその 5.1 チャンネルサラウンドを体験できるっていうのでね、非常にいい、
まあちょっとね、
やっぱねヤマハなんで音はもう間違いないので、うん、音質はもう間違いないので、
多分他は間違いがあるの。いや他のメーカーはたまになんか違う音がしちゃったりする。
ちょっと心配になるじゃないですか。
心配になる、まあ、ならないと思う。
なん
どのメーカーさんもちゃんとしたやつ作ってますよ。
ちゃんとしたやつ作ってると思いますけど、
うんうん、僕はもう
やっぱ音楽機器といったね、ヤマハといったらまあ音楽機に精通しているところなんで、
う
ん、
僕は坊主派ですから
もうでも坊主はね結構中古でも高いですからやっぱ手軽に買えるとこっていうとやっぱヤマハさんとかがいい感じになるんでね。
なんかちょっとあのなんヤマハは安物売ってるみたいな言い方をして
そんなことは言
って
ない。お手軽に始められるよっていう話をしてる、
ね、坊主も似たようなもんですよ。
いやだから坊主もね、
両方とも立派なメーカーさんですよ。そんなよくないよ、メーカーさんのこと悪く言うのは。
悪くは言ってないでしょ価格帯が違うから余裕があればそれは坊主を買いたいという気持ちもありますけど、お手頃に始めるのにどうですかっていう話をさせていただいてる
んです、ね、僕はあの下手したらあの鈴木さんに近い年齢の頃、うん、20代前半ぐらいの頃まで僕坊主知らなかったからね、うん、ちゃんと何かあのこれ何度か喋ったことあるけどさ、うん、あの、うん、キャンプに行くのにさ、
う
んね、あの、うん、なんかもう5なんか10歳ぐらい年上の人とかもいてさ、うん、でその10歳ぐらい年上の人がさ、うん、あの僕はまだ20代前半ぐらいの頃にさ、
うん、
あの俺あれだからっつって当日はあの坊主のラジカセ持ってっからさ、すげえ自慢げに言ってるからさ、はは、何息子にラジカセ借りてくるの自慢してんだこの人はって思ったのずっとね、子供に、ね、まあね、なんか男の子がいたのよと、ね、その子その
した
らね、
うんうん、はいはい、
あの息子さんにラジカセを頼む、ちょっと貸してくれ、一日キャンプの日に一日だけ貸してくれって言って貸して借りてくるんだと思ったの、坊主のラジカセって言うから、
言うからね、はいはい、はい、
したら当日なんかごっついやつボーンと、うん、あれだな、すごいなんかでっかいの、なんかもっとちっちゃいのコンパクトのいっぱいあるのにとか思ってさ、
まあまあスピーカー
あんなの、
ま
あね、子供使ってんだなって、
うんうんうんうん、
古いやつなのかなと、
うん、
よく見たらそこに坊主って書いてあるボッセって書いてある
そう、ね、
ボッセって書いてある
ボッセって書いてある、うん、
いや坊主ってメーカーだったんだって気づきました。
ああね、確かに知らないと確かに坊主って言われるとね僕も結構坊主好きなんで、今パソコンのスピーカーとか、
え、じゃあ何、いつ今ずっと坊主なの
ずっと
え、なんかこれはだって前会った時はまだちゃんと髪の毛結構入って
そっちの坊主じゃないよ、髪はちゃんとありますって言い方
ちゃんとあります、
単発ですよ、うん、あの坊主にはしてないですよ、坊主頭にはしてない、
してないの、してないの、
してませんよ別に。
僕も坊主が好きだって急になんか髪の毛の話し始めた、
坊主頭が好きだなんて言ってないです坊主のスピーカーが好きだって話をして、
あ、そうやって言うじゃないですか坊主のスピーカーって、だから分かんなくなっちゃう、みんなもそうよちゃんとね、
いや今の話の流れだったらスピーカーの坊主でしょうよ、
難しい日本語って難しいさ、
ぜひ買ってみてください、
はい、どうしよう、もう一個ぐらいなんか話す、
もう一個ぐらい話しましょう
か、じゃあなんか何ですか、
いや、まあ、ちょっとね9月に入ってそろそろ夏ドラマも佳境に入ってきて、
もう一個終わったよ僕見てたドラマ、
あ、終わりました？
終わった。あれなんだっけ、 あれ、あ出てこない、あ名前が出てこない、先週で終わった、
先週で終わったヒントが分から
ない、先週で終わった、
なんだ、そんなに僕もドラマ見てない
から、あ出てこない、でもなんだっけ、なんだっけ、
どこの曲ですか、
日テレの日曜日の夜にやってるやつ、
うん、
やってたやつ、
なんだっけ、コード、
コード、コード、
コード、あはいはいはい、
コード、そう。今もうクイズしか出てこない。
クイズしか高校生クイズじゃないんで。
アルファベット4文字っていうのがなんとなくなんだクイズじゃんな違うな。
あコードなんか前もおっしゃってましたね。
そうそうそうコードコードが最終回を迎えました。
うんうんうん、あもう俺は終わっちゃったんですね。
終わっちゃった。
へえいやまあでね夏ドラマの中で結構まあ一番話題になってるのがビバ
ン。ああれは見てない。はい
僕もずっと録画してて全く見てなかったんですけど
最初はあのドリフターズがみんな出てるやつでしょ、うん、
ドリフターズがみんな出てるのいや僕見てる限りはまだ出てきてない、
うん、あそう僕はどういうボケか分かった人はお便りで皆さん送ってきて
僕全然
分かってない何のボケどういうボケで今ドリフって言ったかって分かった方はお便りをそんなやとまく 0438.jp まで、ね、送ってきてください、はい、
僕が来週知ることになって、ね、そのボケの内容で、まあ、ず7月から始まってずっと録画はしてたんですけど、
うん、
全く見てなくて、
うん、
奥さんとまあそろそろ見ようやって言って、うん、ちょっと1話からもう今週ちょっと
見始めたの僕まだ見てない、うん、僕まだ言ってないから見てないから言わないで
見るんですか
見る見る僕あのUNEXT で見る
ああそうかそうか、まあ、そう今ね UNEXT で TBS の見逃し配信とかも見れます、
ね、TBS とテレビ東京のドラマは後回しってことにしてるから僕、
うん、ああそういうことい
や僕今見てる見てるのは今回は、うん、コードと、
うんうん、
あと最高の教師
ああはいはいはい、はい、
これが ね、 ね あ、 れです、うん、あの人が死んじゃったんであ
の人が死んじゃったんで
なんだっけ足立由美じゃねえよ、なんで浅田美代子じゃねえなんだっけ、
あ足田マナ、
ね、足田マナそうそうそう
引っ張られちゃった変なとこでいやまあでそれで見始めて、うん、見始めたらものすごく面白くてお
そうい
やこりゃみんなハマるわけだっていうので
そんな面白いの
めちゃくちゃ面白いですこうもうどんでん返しの連続っていう感じで。
大まだまだ1話しか見てないんでね、まだ。
あ、いや、見てるのは今、もう、5、6話まで。
あ、そう、そうなの、
見てる。
そうそうそう。1話で急にどんでん返しが、全然どんでんされてないの。まだどんされてない。でん、でん返しがされても。
さすがに1話だとないです
ね。ね、ないよね。
まあ、5話、6話まで見るだけでも結構こう、あれ、まあ、ね、やっぱ、結構サスペンスもの
というか、あれ、料理番組
料理番組
じゃなんかこの間さ、なんか王様のブランチでちょこっと見たの。
うん、うん、うんう
ん。なんか料理の話してたよ。料理の、なんかお米の研ぎ方がとか、お米が何合だから、こうだよね。お前は一食につき何合ごまかしたから、こうだよね。
すごい
詰め方が、あの、半沢直樹ばりの詰め方してた。こうだよね、お米をごまかしてるよね、うん、なんていうシーンが出てたよ
それ何の話して
るの分かんない分かんないお米をだから何だろうって思って見て分かんない
本当にビバ関係あるの
ビバ関係あるビバンって
やつ番宣で出てただけじゃない
よ坂井雅人さん
が
お米で詰めてるお米だぞなんつってお前お米がちょっとお前ごまかしちゃダメだぞ言ってた
あ そ, う
そういう話でしょ
そういう話じゃないです、
全く。お米をちょろまかす話でしょ、あれ。
あのよく言うと、半沢直樹です。
でしょこれ、やつはそんな感じで詰めてたもん、お米の話。
あの、めちゃくちゃあの見てると、あ半沢直樹だ、ここみたいな感じのシーンが、やっぱり、堺雅人とかやってるんで、あ半沢直樹だな、ここ、みたいなのが。
まあ、まあ面白いだろ
うね。ちょこちょこ出てくるんで、まあ、やっぱでも面白いですね。
う
ん、
面白い面白いと思う。
結構お金がね、かかっ制作費もかかって
るみたいな。めちゃくちゃかけてるんでしょ。
そうそうそうそう。
でさ、あの、うん、今期のドラマで一番視聴率がいいんだけど、
うん、
言っても 15% ぐらいでしょ、
うん、はい、
15% でトップなんだなと思ってさ、どんだけテレビ離れしちゃってんだよ。
昔だとね、なんか最終回 40% とかね、
そうそうそう
そう、なんかそんな感じで、
結構だから TVer とかが普及したのはあると思うんだよね、うん、1個ね、
あ、見逃しでね、うん、後からでも見れるようになってますもんね、そうそうそう、今ね、そうかそうか、それこそね、まあ、竹内さんも言ってましたけど、U-NEXT で後から見るっていう
のも、そうそう、僕はそうしてる、ね、あとあれ、うん、あれも見てた、あの、なんだっけ、真夏のシンデレラ、
ああ、はいはいはい、
みんな大好き、ね、みんな大好きな、
みんな大好きかどうか知らないですけど、もう
超高視聴率を叩き出してるね。
そんなに高視聴率ですか、
真夏のシンデレラ、みんな見てると思うんだけど。
僕は奥さんが見てるのを横でチラッて見てたぐらい、
いや、もう多分会うと思うよ、鈴木さんの奥さんと僕話が。
本当かな、本当。
どっちがどっちに行くべきかってちょっと聞いてみてよ、ちょっと幼なじみの方に行くか、お金持ちの方に行くか、どっちに行くべきだと思うって聞いてみ、今ちょっと、
ああ、まあ、なんとなく、うん、なんかなんとなくのあれはあらすじは知ってるんで、うん、
ちょっと奥さんの意見を聞いてきて、
奥さんの意見聞いてきて、
どっちに行くと思うって、
ど、あ、でも今週見てなかったんですよね。だからそんな感じで、もう、あの、夏ドラマも佳境に入ってきて、結構面白い、
ね、そうね、
2番を見始めたんで、うん、あ、もう最初からこうリアルタイムで追っときゃよかったなとかって思いながら、
そう、僕まとめてみたい、
後から、ね、まとめてみるのも
面白いというか、そう、1週間が待てないんだよ僕、
そうそうそうそうそう、
はい、もう見たいよ、次は早く
見たい、次見たい
ってなっちゃって、見たいよって思っちゃうタイプで、見たくてさ、見たくてしょうがないからさ、うん、もうその1週間をどう過ごそうかって思って、あの YouTube でそのドラマの考察をしてる YouTuber の動画をいっぱい見まくるの、
なんとか欲求を抑えるみたいな、そうそうそう、
だよねなんて言いながら、
うんうん、
見てる。あと僕ドラマあれ見たよ、
はいはいはい、
あれなんだっけ、あれ、ワンピース、
ワンピース、
みたいな、ワンピース、
ワンピースやってましたっ
け、ユーネクストじゃねえ、なんだっけ、ネットフリックスの実写版、あ、すごいよ、
あ、そうなん
です、全世界でトップでしょ、
あ、あのネットフリックスの
中で
ね、
うん、
へ
え、であの8話だけ今公開されてるんだけど、うん、それ一旦区切りらしいんだけどね、はいはいはい、8話で、
あ、一気に、ドラマなんですね、
一気に見ちゃった、
へ
ドラマ、ドラマ、
完全に映画かなんかだと思ってた、
ドラマ、ドラマ、
今聞くまです
ごいすごい、はい、あ、鈴木さん、あのワンピース嫌いでしょ、
嫌いではないです、
なんか伸びるの全部嫌いって言ったもんね、
そんなことは言ってない、
あれゴム
見てないだけ、
ゴムゴムの実じゃないんだよ、あれ知ってた、ルフィが食べたのは実はゴムゴムの実じゃないの、
そうなんですか、
うん、してた、
いや、そんな興味ないんでどうでもいいんです、何の実であっても、まあ、もう変な実は食べないようにしよう、
うわ、もう最悪だこの人、
ね、体に毒なものはありますからね、何でもかでも食っちゃいいってもんじゃない、
いや、実はクイナは生きてるんじゃないかなって思うんだけど、どう思う、
ヤンバルクイナ、
違う違う、あ、本当に見てない人だこれ
は、僕の中のクイナはヤンバルクイナしか
ない、あ、違う、クイナがあれだよ、あの幼馴染の女の子よ、
あ、幼馴染がいるんですね、
そうそう、
あ、そうですか、そうですか、本当に知らないからさ、
あ、そう、ダメだな、
ナミとかぐらいだったら分かるんですけどね、
ゾロ、
あ、ゾロとかもなんとなく
ゾロの幼馴染の女の子がクイナ、
うん、
でクイナはあの、うん、まだちっちゃい頃に事故で死んじゃうのね、
おお、はいはいはい、
だけど実は生きてんじゃないっていう説がね、
うん、
考察界ではささやかれてる、
はい、
あ、興味ないなこの人、
うん、全然わかんないもん何言って
今いや僕ワンピースを見てる人でそうなのなんでって今思ってるそう何なんでか聞きたいのに鈴木さんが全然その話を引き出してくれない
なんでなんですか
イライラしてる人が今いる。
いやいや
多分イライラしてる人いる、
まあ、そういう人はもう自分で調べてください
ひどいなひどいよな本当に
とことん興味がないですかねワンピース
でもあのあれではそんな、うん、全くアニメとか、ね、うん、漫画を読んでない、うん、原作も読んでない鈴木さんでも、はい、
うん、
このワンピースの実写版は、うん、ドラマ版は、うん、もう多分面白いと思う。
お、
知識ゼロでも多分、うん、十分楽しいしすごいって思うと思う。それで逆にアニメとか見ちゃってる人は、
うん、
そのアニメとか漫画をどこまでドラマで再現できてるのかなっていう目線で見るとちょっとね、うん、あのなんていうのかな、あの あれ違うなっていう感じになるの。
まあまあまあそれはしょうがないってことではありますけど ね、
だけどそれを、うん、あのなしで一旦自分の頭をアニメとは別物っていうスイッチにして見るとめちゃめちゃ面白い。
そう
そう、原作者がちゃんとドラマの方も全部関わってるんで、
そうらしいですね、うんうん、
だこれはこれでちゃんとその
一つの作品
と、ね、そうそうそう、
出来上がってる。
あのドラゴンボールと違うからね、うんうんうん、ドラゴンボールの映画はハリウッドの映画はもうクソだったけどね
なんか ありましたねそんなこともね
設定めちゃくちゃ全然、ね、設定がめちゃくちゃだからね、
その点今回はねちゃんと監修してるから、
うん、鳥山明さんは何も見てないんだろうなっていうぐらいの出来でしたけどね。
もうなんか有志が作りましたみたいな、こう
すごい。あと今さ鳥山明さんのさ、
うん、
なんか今アニメの映画が今公開されてるんだよ。
あ、そうなんですか。
なんだっけな、はい、サンドなんたか、
ああサンドランド、
そうサンドランドっていうのが公開され、
はいはいはいはい、
これが全然客入ってないんだって
ああそうですか、
うん、全く客入ってないんだってあの鳥山明さんの原作の映画なのに全く客が入ってなくて、
ね、面白そうです、ね、
でその撮った作がすごいよ。
うん、
YouTube で冒頭の十何分公開ってのやってますからね今あの予告編とかじゃない、冒頭の何分公開しちゃってるからね。
あ、なんか本編15分の映像が公開とかって書いてありますね、確かに
でもちょっとね、その15分ぐらい見たけど面白かったよね。
あ、やっぱりまあ鳥山明先生ですからね、うん、
面白い面白い、
うんうんうんうん、でも入ってないで逆にが悪いです
ね。いうことでございまして、はい、
うん、
今週は以上です。
はい、
うちの音響が失敗しました、申し訳ございません告知です。
はい、この番組そんなことない人では皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。 ホームページの URL は sonnai.com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらは sonnaip、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないっしょでは、ラジオトークってアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんな卓球地で検索をして、フォローお願いいたします。以上です。
はい。
はい。
あれ、今、ちゃんと X って言ってる？
まだツイッターのままで、僕ね。
ダメだよ、もう今
テレビ、そろそろ変えましょう。
テレビ局とかも全部 X で統一してんだから。
じゃあ、X、旧ツイッターと言ってみましょうか、
ね。お願いしますよ、もう本当に。もう分かんない、もうツイッターって何ですかっていう世代が現れてますかね、
そう。現れないでしょ、ま
だ。もうおじさんだから、鈴木さんはおじさんだからね、ツイッターってみんな伝わると思って、若い世代はどんどん育ってるの。X 世代がもういるの。
X、なんか、Z 世代みたいな言い方しますね。
いるの。
X 世代だと戻りますけどね、Z 世代から見るの。
ね、お願いします、はい、大切なお知らせでございます皆さん、
あ、はいはい、
今週の、
うん、
今週の金曜日、
今週の金曜日、はい、
15日、
はい、15日、はい、
メモりましたか皆さん、メモってますか、大丈夫ですか、
うん、
今週の15日金曜日、
はい
はい、
夜
9時、
あ、夜9時、はいはい、
21時、
21時、
うん、夜9時、
はい、
から
から、うん、
23時、
23時、はい、
11時、夜の11時、2時間、
はい、
なんとですね、うん、イベントをやります。
おお、はいはい、イベントをね、
ラジオトークで、
あ、ラジオトーク、はい、先ほども宣伝しましたね、
ユーザーイベントをやります。
うんうんうんうん、
みんな来てください。
はい、よろしくお願いします。
まだラジオトークをダウンロードしてない方はね、もうすぐにダウンロードしてもらって、
はいはいはい。
もう、あ、もうした？今した？ちょっとみんな、ちょっと、ま、ちょっとみんながラジオトークダウンロード今するまで待つ。
うん。
ま、待つ。
結構時間かかりそうだもんだけど。
あ、今、待つから、ちょっとみんな今して、今して。
今して、今して。
した？大丈夫？
リアルタイム感がすごいな。
始まった、始まった？
始まりました、
始まった？大丈夫？
うん。そろそろインストールかな、ダウンロードもあってインストールかな、
ラジオトークだよ。ラジオトーク、
はい、ラジオトーク、
ね、もうあれだから、ひらがなとかでも出てくるから、出てくるから、
うんうんうん、ね、字はあの死に点々ですね、
そうそう
ですね、死に点々じゃないですね、
じゃあそうね、そう大事だ、ね、おはね、あの、
うん、
くっつきのおの方じゃないやつ、くっつきのおあいうえおの方のおね、
あ行の方のどんな間違い方してたって感じですけど、
わかんない、ラジオ、
うん、
トークなのかも、ラジオラジなのかも、ラジってものがあるって思うかもしれない、
ラジってもの、
ラジをトークするっていうアプリ開いたら、みんながね、いろんなユーザーさんが、うん、ラジ言ってるの、
ラジそのアプリ流行んなそうだな。
あ、ダウンロード終わりましたか、大丈夫ですか、
終わりましたか ね、
そしたら、あの15日のね、うん、夜9時から、イベントやります、よかったら遊びに来てください、
はい、
皆さん、
そうです ね、
大丈夫ですか遊びに行く準備はできましたか、
これ16日以降に聞いてる方はごめんなさい。
しょうがない。それはしょうがないね。
気にしないでください。
は
い、
で、その際に、はい、皆さんね、お菓子は300円までです。
はい、遠足？
遠足。はい。
300円。遠足気分で来てください。はい、
バナナはおやつに入りません。
あ、そうか。じゃあ持ってけないな。そういうことじゃないんです。
さあ、いうことでございまして。
はい
はい、そんなのもやりながら、
うんうんうんうん、
ね、ラジオトークとポッドキャストでどうにか、
そうです ね、
はい、私今生活をさせていただいております、
もう2年になりますね、
ね、どうにか続いてるね
すごいですね、最初どうなることかと思いましたけどいやちゃんとね、こう2年続いてるっていうのは素晴らしいことです ね、
うん、びっくりだ っくりしてます、
まあ、家族のためにね、まだまだ頑張っていただかない、うん、
頑張らない、まだ家のローンも残ってるしね
切実だな、
車のローンもあるしね、
すべ、ね、てローンは払い終わって ね
頑張らないとね、
そう頑張りましょう ね、
はい、いうことでございまして、終わりにしていきたいと思いますよ、
はい、
さあ今週は、
うん、
お1時間と15分ぐらい、
うんうんうんうん、
ですね、
それぐらいですね、
どうでしたか、
どうだったんですかね、
今週の感想、ね、感想を述べてください、
はい、僕ですか、
そうですよ
僕はちょっともうちょっとサウンドバーの魅力伝えられたら
よかったもういいですよ、魅力伝えてください、いいですよ、
もういいですこの時間だったら大丈夫ですか、もうエンディング曲終わっちゃうから、
わかりましたですね、ポッドキャストで聞いていただいている皆さん、うん、ここまででございます、
はい、
オーディオブックドット JP で聞いていただいている皆さんはこの後もおまけ配信がありますので、もうしばらくお付き合いください、
はい、
ということでお送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、イカオヤジやってきました、イカオヤジ